なんかあまりの背方の素晴らしさに、もう20人も30人もで背方をしてあるのかと思うほどでした。なんかもうあまりなんか嬉しくて涙が出そうでした。ありがとうございます。今日は指揮者の先生に読んでいただきましたローマ書8章から1節3節から聖書が指し示すところの罪と死の法則から解放されたキリスト者と生きるその神様の恵みについて共に導かれていきたいと思います。皆さんは口語訳の聖書をお使いですが、今日は岩波訳を読みます。ローマ人への手紙8章1節、それゆえにキリストイエスのうちにある者たちにとっては今や神による断罪はない。それゆえにのそれとは、前の7章を読んでいただくとよくわかりますが、7章を指しています。神の律法と肉の律法に挟まれてどうしても従えないそのパウロがイエス・キリストを知って、前はイエス様を知る前、出会う前はサウロと言ってまして、皆さんご存知ですけれども、本当に神の律法に忠実に生きていたんですね。本当に忠実に生きていると思って逆にクリスチャンを迫害していたんですけれども、そのサウロが生きるキリストに出会って、そしてキリスト者として生き始めたら、実はその神の律法に生きようとする自分の中に従えない肉の律法である自分があることに気がつきました。それどうしても従えない、神の律法に生きえない自分を発見したときに、そしてパウロはその中から2節に行きますけれども、私たちがどんなに頑張っても、人間がどんなに清くなりたいと思っても、またそのように生きえたとしても許されることのない罪、そのことに気がつきますけれども、そこでパウロは神による断罪はない、イエス・キリストを信じる者において神による断罪はないと断言するのです。どうしてこのようなことがパウロにローマ人への人の宛て手紙の中で言えるのでしょうか。先ほどお見せしました岩波訳では、キリストイエスのうちにある者たちと書いてあります。このうちにあるっていうことがとても重要なのですけれども、イエス・キリストに結ばれている者、イエス・キリストを信じさせていただいた者は神にある、神の命に結ばれている、神のうちにある、その命に結ばれているということを表しています。次の8章2節3節をお読みします。なぜならばキリストイエスにおける命の霊の法則はあなたを罪と死の法則から自由にしたからである。事実律法が肉の家に弱くなり成し得なかったこと、それは神は成し遂げてくださった。すなわち神は自らの子を罪の肉と似通った形をとって、また罪のために使わし、その肉において罪を断罪されたのである。この罪とは人間の根源的な罪を言っています。私たちが生きていく上で犯すたくさんの諸々の罪のことではありません。絶対的に一度神によって許してもらわなければいけない罪、そして実はもうそれは成し遂げられた罪、イエス・キリストの十字架の贖いによって成し遂げられた罪のことを言っています。ですからこの聖書の箇所は端的に言えばキリストイエスによってもたらされた神様の命のことを言っています。さて先ほどお読みしました一節のキリストイエスのうちにある者たち、このうちにあるということ、これは私の罪のために神の御子、罪のないイエス・キリストが十字架にかかってくださった、そして死んで読みで3日間過ごされ3日後に復活して、その復活されたイエスが神の新しい命として私たちのうちに宿ってくださっているということを信じるキリストにつながっているもの、神の命につながっているもののことを言います。 ここに私の一人娘が来てますけども、私は3人の子供を授かりました。女の子1人、男の子2人です。子供が生まれてすぐの時は数ヶ月間は外に連れ出すことができません。ですから授乳を済ませ、その子供がぐっすり寝たことを確かめて急いで買い物に出かけます。そして買い物を急いで済ませるのですが、途中で聞こえるはずもない我が子の声が聞こえることがあります。するともう胸がいっぱい、もう母乳がいっぱいになってしまうんですね。そしてはっと思って急いで帰ってきます、買い物をやめて。ところが帰ってみると当の子供はすやすやと気持ちよく寝ています。そのようなことが何回もありました。また子供がちょっとした泣き声、ちょっとした動き、その時母親は自分がどんなに疲れていても、もう数時間しか細切れで寝てない時であっても、どんなに寒い夜であってもすぐ目が覚めます。そして子供におむつなのかおっぱいなのか分かろうとします。ですぐ手を差し伸べます。また言葉を少し発するようになると、他の人から聞いたらアバアバブーブーとか言ってなく何にも分からないのに、母親はその言葉が分かります。分かろうとするんです。そしてあ、お尻が汚れているのね、あ、お腹が空いたのね、自分で語りかけて自分で答えを出して、それに答えようとします。これが神の命、私たち母親と神様がつながっているように、母親と子供がつながっている、命がつながっているから子供の言うことを分かろうとする、分かるんですね。子供は母親の体内にいる間、へその緒とつながれています。へその緒とつながっていますけれども、一旦この地上に生まれたへその緒は断ち切られ、そこから子供は一人の人間として生き始めます。そして昔からの日本の言い伝えにご存知の方もあるかもしれませんが、子供が迷子になった時、行方不明になった時、母親はそのへその緒を持って探しに行けば見つかるという言い伝えがあります。それほどへその緒は大切なものとされて、母親は皆さんみんな子供のへその緒を持っておられると思います。きれいな箱に入れてね、取ってますね。これはなぜそんなことが言えるか、なぜそんなこと見つかるのか、それは母親と子供が同じ一つの命でつながっているからです。またこのような証を聞いたことがあります。一人の人が人生に行き詰まり、どうしても生きることができない、もうどんなにどこを見てもどういう方法をとっても生きることができない、もう死に向かってしか道がない、その道に向かって死に向かって歩き始めた一人の人がもうあと一歩という時に、突然聞こえるはずもない年老いた母親の自分の名前を聞く声が聞こえたんです。母の声が聞こえたんです。自分の名前を呼んでる。そしてその人は足踏みとどまりました。そこに座って号泣し、そして死を死にして歩き始めたのです。これは本当の話です。これもその母親とこの人が同じ命でつながっているから、お母さんおそらく行方も知れない我が子のために必死で祈っていた、叫んでいたと思うんですね。その声がその子供に、その人に、もう子供ではない詩人ですけども、その人に伝わったのです。このことが命のうちにある命のことなんですね。キリストイエスのうちにあるものとは、この私のためにさっき言ったイエス様が十字架にかかってくださった、この救い主イエスキリストを私の救い主だと信じている者のことです。そして信じているからこのイエス様の命につながっている、神様の命につながっておられるイエスキリストの命につながっている、そして神様につながっている者のことです。命がつながっているからイエス様のことが分かります、神様のことが分かります。今分からなくても分かろうとします。 皆さんがお持ちの口語訳のヨハネによる福音書1章12節13節を開いていただけますか。135ページで、新約聖書の135ページです。お読みします。しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。それらの人は血筋によらず、肉の欲によらず、また人の欲にもよらず、ただ神によって生まれたのである。イエス・キリストに導かれ、その命につながっているものは、この私たちのこの地上での判断、常識、基準で生きることをやめます。そして神様の判断、基準、神様の御目が迫っているこの聖書を基準として生きることが始まっていきます。律法の、先ほどの律法の中に、何時の敵を愛せよというお言葉があります。敵と書いてありますから、私たちの努力や私たちの人間的な優しさや私たちの思いやりで、その人を許したり愛したりすることのできる人ではありません。どうしてもその人を許すことができない、どうしても愛することができない、日々自分を苦しめ、自分を悲しませ、自分を絶望に追い込ませる人、その人を許すことはできない。そのような時、私たちは何時の敵を愛せよというこの神様の前にひれ伏します。神様できません。そんなこと私にはできません。うめき始めます。そして実は、そして神様に訴えている時に、実はこの自分こそが、人を許せない、自分を愛せないと言ってるこの自分こそが、イエス・キリストの十字架によって神に許されているということが分かってまいります。7を70倍せよと、そのくらい許しなさいと言われるイエス様は、実は自分が7を70倍700倍、数限りなく許されている存在であるということに気づかされてまいります。そうすると、神様ごめんなさい、本当にごめんなさい、私が間違っていました、私こそが傲慢でした、私の高ぶりがその人を苦しめ悲しみに陥れたのです、本当に神様ごめんなさいと本当に言う人に祈るとき、不思議なことが始まります。神様の裁きが始まります。それは先ほど言いました、自分の罪が見せられます。許せない自分の罪、傲慢、高ぶり、すべての罪が私の前にさらけ出されます。神が見せてくださいます。そして神の裁きは一緒に同時に神の許しがやってきます。不思議な神様の許しがやってきます。そして今まで考えもつかなかった、思いもつかなかった神の平安、神の愛の命が私たちを覆い尽くしてくれます。そして今までこの人はどうしてもと思っていたその人を、もう考えられないような、人間では考えられないような愛で優しさでその人を包み込むことができるように神がしてくださいます。私たちにできることではありません。これはイエスとキリストによってもたらされた神の命に生きる。神は愛なり、神様は愛なるお方ですから、その愛の中に生きるものに私たちをしてくださいます。けれども私たち人間はこの地上に生きています。ですから肉に従って生きることももうほとんどそうです。ですからイエス・キリストは今も十字架にかかりて私たちのために取りなし、神に祈ってくださいます。そしてイエス・キリストは、あなたが負っているその重荷は私が全部負ってあげよう、私にその重荷を預けなさい、いえ重荷そのものであるあなた自身を私は負ってあげよう、さあ私に任せなさいと言ってくださるイエス・キリストです。また律法の中に、 安息日を聖としよ、御言葉があります。これは日曜日とされているけれども、キリスト者によっては主の日、この主の日の礼拝を本当に 聖なるものとして、この地上の常識や判断から切り離して神を礼拝する人し、する人せよ、神を聖としよって言われる神様の勧めです。でもこれも人間の頑張りや努力ではできませんけれども、この神の命に満たされたらもう教会に行きたくてたまらない、同じ命を持っているあの人に会いたい、この人に会いたい、あの人たちに会いたい、神様を礼拝したくてたまらない、そういうものに変えられていきます。そして教会で賛美をすることが、教会で一人一人とお話しすることが、もちろん嫌なこともたくさんあります、肉の私たちですから、けれどもそのことが、その嫌なこと、辛いこと、思わしくない、嫌だなと思うことの中にも、先ほど証しにありました神の恵みがあります。そのことを知らされていって、実はその時自分の罪が神の前にきれいに私が裁かれ、神の許しをいただいて、また新しく神の命で生きるということが始まってまいります。私たちの救い主イエス・キリストはなんて素晴らしいお方だろうと思います。まだ神の国を完全に見ることはできません。やがて私たちが来たところに帰ったとき、神様のもとに帰ったとき、それは全容が知らされると黙示録に書いてありますけど、今私たちはそれを垣間見ることができます。それも聖書に書いてあります、ね、本当に自分の本当に真実の醜い姿が示され、神の前で裁きが始まったとき、神の許しがやってきて、神の国がやってきます。本当に素晴らしい神様を心から感謝します。私たちの救い主イエス・キリストを心から感謝します。今生きて私たちと共にいてくださる聖霊様を心から感謝します。お祈りいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。ただただ感謝を捧げます。私たちは今日御言葉いただきました。どうぞ今日から始まる一週間が、イエス様が自分を裏切った弟子たちを最後まで愛し抜かれたように、私たちにはできないけれども、神様の霊によって、命によって、私たちも人を許し、人を愛する者へと始まる、その一週間でありますように、切にお祈りいたします。今日私たち一人一人をこの神様のもとに呼んでくださった主イエス・キリスト様に心からの感謝を捧げます。愛する天のお父様、ありがとうございます。感謝します。言葉にならないたくさんの感謝を、感謝の祈りを、ここにおられるすべての人とともに、私たちの救い主イエス・キリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。